ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.poinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界を届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa, listener の皆さん、今日2020年9月週3日木曜日は私エンダが1時間の日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントとインドネシアの様々な情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずは私がお伝えするニュースをお聞きください。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナーの皆さん、ニュースです。今日の見出しは、ジョコウィドル大統領は地方警察署長と軍事地域司令官に森林道土地の火災を防ぐように要請。腐敗を根絶するという政府のコミットメントは決して容は回らない。最初のニュースです。ジョコウィドル大統領はエルニーニョ現象の可能性に加えて、地方警察署長と軍事地域司令官にそれぞれの地域での森林火災と土地火災を予測するよう再度通告しました。これは水曜日にジャカルタのスルタンホテルで開催された2023年のインドネシア国軍とインドネシア警察リーダーシップ会議に出席した後、ジョコウィドル大統領が語ったものです。ジョコウィドル大統領はリアオ、キタスマトラ、カリマンダンなど森林火災や土地火災が発生しやすい多くの地域に警告を発しました。大統領によると、この地域の気温の上昇は2月末から来年の3月にかけて始まるということです。ジョコウィドル大統領は、かつて地方警察署長と軍事地域司令官に、彼が率いる地域で森林火災と土地火災が発生した場合、彼らをその地域から外すと警告しました。2023年のインドネシア国軍とインドネシア警察リーダーシップ会議では、ジョコウィドル大統領がブリーフィングと指示を行いました。大統領は、インドネシア国軍とインドネシア警察が特に2024年、政治投資を前に連帯と情緒を維持できることを強調しました。ジョコウィドル大統領は、腐敗を根絶するという政府の取り組みは決して衰えていないことを強調しました。大統領はまた、汚職の加害者に対して少しの関与も与えることはないことを強調しました。大統領は2月7日火曜日、ジャカルタのムルデカ宮殿で、声明で、法執行官の各級に、可能な限り、公平に差別なく、分け隔てせず法律を守るように促しました。大統領は行動を起こすという点で、政府はとりわけ、非協力的なインドネシア銀行流動性支援債務者の資産の追及をし、募集し続けることを明らかにしました。一方、法執行当局は、アサブリ事件やジャワスライア事件、その他の事件など、多くの巨大汚職事件に対して断固たる措置を講じていました。 インドネシア外務省はアンダキアの2人の子供の母親とディアルバクルの2人のスーパーセラピストに連絡が取れなかったことを確認しました。2023年2月4日水曜日、店舗へのテキストメッセージを返して、外務省のインドネシア国民及び邦人保護局長ユダヌグラハ氏は店舗への短いメッセージで、これまでのところ連絡を受けていないと述べました。現在トルコ全土に6500人のインドネシア人が住んでいます。在アンカラのインドネシア大使館によると、2月6日月曜日の夜、フショナルの直接的な影響を受けたインドネシア国民の数は10人と記録されたということです。先に報告されたカフラマンマラスの1人、ハタイの2人を含む合計4人が入院しました。他の6人は様々な地域で避難活動を続けています。ニュージーランド外務省は寿司屋のパイロットがパプアで武装犯罪グループに人質に取られたというニュースに対応しました。ニュージーランド人のパイロットは2月7日火曜日の夜、まだ捜索されていました。ニュージーランド外務省はパプアでのニュージーランドのパイロットの状況を認識していると述べました。しかし彼はこの件についてそれ以上コメントすることを拒否しました。ニュージーランド外務省の報道官は2月4日水曜日に電子メールで店舗に対し、プライバシー上の理由からコメントを拒否したと語りました。ブレントンはインドネシア政府と連絡を取り合ったかどうかを尋ねられたとき、答えませんでした。しかしニュージーランド外務省は大使館が家族に領事支援を提供したと述べました。エギアヌス国語や率いる西パプア国民解放軍独立しパプア組織は寿司屋の飛行機を燃やしたことを認めました。マカサルのハサヌリン大学の医療チームはインドネシア保健省のチームを強化し、トルコの地震被災者を支援しました。マカサルのハサヌリン大学通信教育長アハマッド・バハル博士は水曜日に、それぞれの分野の専門医であるハサヌリン大学の医療チームが保健省チームと共にトルコ政府を支援するために出発したと説明しました。彼はその林大学の医療チームと保健所のチームがガルダ便でジャカルタに向けて出発し、その後ヘラクレス飛行機でトルコに向かう保健所のチームに合流したと述べました。その林大学医療チームの一人であるイドルス・パトロシ博士は、海外で人道的任務を遂行したのはこれが初めてではないが、世界各地で災害の犠牲者を支援した経験が豊富であると述べました。これでニュースを終わります。 リスナーの皆さん、外国コーナーです。今日は在ストックホルムのインドネシア大使館は2023年のボートノキアでインドネシアの観光文化、コーヒーを宣伝することについてお伝えします。在ストックホルムのインドネシア大使館はインドネシアの観光、文化、コーヒーを促進するため2023年のボートノ国際ノキアに参加しています。バルト海地域、すなわちエストニア、ラトビア、リトアニアで最大の観光ノキアであるボートノキアはパンデミックのため2021年から2022年の期間一時的に閉鎖された後2023年2月3日から5日までラトビア・リガ・キプサラ国際展示場で再び開催されます。2023年のバートル国際の期は32カ国から253の旅行代理店またはオペレーターを出展者として紹介し、イベントの参加間で約8000人の訪問者が参加しました。ゼイストックホルムのインドネシア大使館は、旅行業者のアセアンパラダイスレソルトを協力して、インドネシアでの情報とツアーパッケージ、およびビザとかフェルジェック、規制の両方に関連する、インドネシアへの入国に関する、最新の規制に関する情報を提供しています。ゼスウェレントラトビアのインドネシア大使ガンマプラリプタイスノモシーは、この観光の期間は特にラトビアとバルト地域全般の消費者にとって、インドネシアの密度最優先目的地を優先すると述べました。ラトビアからインドネシアへの外国人観光客の到着レベルは、2021年から2022年の間に5倍に増加しました。インドネシアの国際観光の再開電子到着ビザ機能及びバルを訪問するラトビア国民の熱意は、どこからの外国人観光客による訪問の予測増加を支えています。展覧会では、ザイストックホルムのインドネシア大使館も、スウェーデンの丸目にあるインドネシア人のアートグループであるウェグスフォレニゲンと協力を通じてインドネシアの文化を宣伝しました。ノキアの来場者は北スマトラ州の単独ダンスと東カリマンタン州の演歌ダンスのパフォーマンスに熱狂しました。文化だけでなく、在ストックホルム、インドネシア大使館はラトビアの焙煎所と協力して、2023年のバートル展覧会でインドネシアコーヒーを宣伝しています。インドネシアのブースでは、インドネシアのコーヒーの品種と西ジャワ州、シガラルウタのコーヒー豆を使用したロケットビンロスタリの製品でリガスガイリス、ライジングルスターを使用したコーヒーの試飲会を開催しました。これで外国コーナーを終わります。Voice of Indonesia。リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1946年2月9日インドネシアジャーナリスト協会が設立されたことから始めます。インドネシアジャーナリスト協会はインドネシアで最初のジャーナリスト専門組織です。インドネシアジャーナリスト協会は1946年2月9日にスラカルタで設立されました。インドネシアジャーナリスト協会はインドネシア全土に広がるジャーナリストで構成されています。インドネシアジャーナリスト協会組織の設立は、メディアと執筆を通じてインドネシアの植民地主義に対するインドネシアの闘争の始まりでした。1985年5月大統領令より、1985年にインドネシアジャーナリスト協会の誕生日が正式に国家プレスデーに指定されました。次に2月9日、インドネシア騎兵の日についてです。騎兵の日は、インドネシア国軍の陸軍の一部として、装甲車両の特殊部隊として、騎兵隊が編成された日を記念する国家の重要な日です。インドネシア国軍の陸軍騎兵隊は、1950年2月9日に結成されました。騎兵隊はもともと騎馬隊を指す用語でした。しかし、事例とともに騎兵は戦車と呼ばれる装甲車両を使って戦うようになりました。セグニ1969年2月9日、ボイング747の試験飛行についてです。ボイング747はジャンボジェットとして知られており、2007年 10月末に A385 機が運用された後、現時点で2番目に大きい疲労度型旅客です。 Boeing747 の最初の試験飛行は1969年2月9日に行われました。ジャンボジェット機は現在も現役でいくつかの国で使用されているため、これは国会の歴史となりました。これで今日の歴史を終わります。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日は環境林業者は環境承認のデジタル化システムを開始することについてお伝えします。環境林業者はアンダーネット環境文書情報システムを立ち上げました。目的はインドネシアでの環境承認サービスを加速することです。 シティヌルバイア環境林業大臣は2月7日火曜日にジャカルタのマンガラ・ワナバクティビルでアンダーネットの打ち上げ中にアンダーネット環境文書情報システムの開発により環境承認プロセスのデジタル変革が可能になると述べました。彼は、この国心の突破口は環境影響分析における手続き上の革命であり、インドネシアにおける完全な環境承認プロセスのデジタル変革のマイルストーンになったと述べました。いくつかの国は米国や韓国と同様のシステムを持っています。シティヌルバイア大臣によると、アンダーネットはより大きな環境情報システムの一部で、他の様々な関連情報システムを統合する親またはアンカーとして機能します。したがってアンダーネットの役割は、次の大きな環境情報システムを構築する上で重要かつ戦略的です。さらにアンダーネットは事業許可の発行プロセスで満たす必要がある基本要件の一つである環境影響評価システムと環境承認の実施のバックボーンです。アンダーネットの環境文書情報システムから得られるメリットは少なくとも7つあります。これらの利点は全ての人に環境文書を提供するプロセスの促進、環境文書の準備プロセスの促進、環境文書の許可と調査のプロセスの加速、および文書の評価と調査のプロセスを支援する文書、情報、および重要なデータの有意な追跡の提供が含まれます。これらの利点は、意思決定者が事業計画または活動の環境実現可能性、または WHO 可能性を判断するのに役立ちます。アンダーネットはまた説明責任のある環境文書の評価と調査のプロセスにおいて、情報公開や透明性を促進します。環境林業省の環境管理のための森林計画学局長、ルワンダ・アグン・シュガディマン氏は、アンダーネットシステムにより民間と政府の両方のコミュニティとイニシエーターが良好な環境を維持しながらより迅速かつ正確にサービスを提供できるようになると述べました。これでインドに尺を折ります。
terluka.
Jangan sampai kau lukai hatiku. Aku resah lalui waktu tanpamu.
Jangan sampai kau ragukan cintaku. Aku takkan membuatmu terluka.
Voice of Indonesia.
Resnano minasan Indonesia kudes. Kyou wa kankyou ringyoushya wa kankyou shounin no digitaru ka shistemu o kaishi surukoto nitsuite ostai shimasu. Kankyou ringyoushya wa AmDalNet kankyou bunshou joufou shistemu o tachi agemashita. Mokuteki wa Indonesia de no kankyou shounin sabisu o kasoku surukoto desu. シティノルバイア環境林業大臣は2月7日火曜日にジャカルタのマンガラ・ワナバクティビルでアンダーネットの打ち上げ中にアンダーネット環境文書情報システムの開発により環境承認プロセスのデジタル変革が可能になると述べました。彼は河野国新の突破コア環境影響分析における手続き上の学名であり、インドネシアにおける完全な環境承認プロセスのデジタル変革のマイルストーンになったと述べました。いくつかの国は米国や韓国と同様のシステムを持っています。シティノルバイア大臣によると、アンダーネットはより大きな環境情報システムの一部で、他の様々な関連情報システムを統合する親またはアンカーとして機能します。したがってアンダーネットの役割は次の大きな環境情報システムを構築する上で重要かつ戦略的です。さらにアンダーネットは事業許可の発行プロセスで満たす必要がある基本要件の一つである環境影響評価システムと環境承認の実施のバックボーンです。アンダーネットの環境文書情報システムから得られるメリットは少なくとも7つあります。これらの利点は、すべての人に環境文書を提供するプロセスの促進、環境文書の準備プロセスの促進、環境文書の許可と調査のプロセスの加速、および文書の評価と調査のプロセスを支援する文書、情報、および重要なデータの有意な追跡の提供が含まれます。これらの利点は、意思決定者が事業計画または活動の環境実現可能性、またはWHO 可能性を判断するのに役立ちます。アンダーネットはまた説明責任のある環境文書の評価と調査のプロセスにおいて情報公開や透明性を促進します。環境林業省の環境管理のための森林計画学局長ルワンダ・アグン・シュガディマン氏はアンダーネットシステムにより民間と政府の両方のコミュニティとイニシエーターが良好な環境を維持しながらより迅速かつ正確にサービスを提供できるようになると述べました。これでインドネシアを降ります。
Pernah kulihat lukisan cantik Tujuh bidadari dari langit Namun saat kulihat dirimu Cantikmu mengalahkan semua
Pernah kubaca puisi Syairnya indah getarkan rasa Namun saat namamu disebut Ku tergetar jiwa penuh resah
Of Indonesia.
Listener の皆さん、パソナインドネシアです。今日はバティックピノスをご紹介します。2月3日、ジョクジャカルタ特別州で開催された2023年アシアン観光フォーラムまたは ATF の開会式で、サンディエゴの観光組織財大臣はダークブルーとブラウンのバティックシャツを着用しました。バティックシャツは典型的なジョクジャカルタのパインバティックモチーフを使用しています。サンディエゴの大臣だけでなく、2023年 ATF の代表者数人が、アセアンのサトヴィンダー新副事務総長、フィリピン観光長官、クリスティナ・フラスコ氏、ラオスのソアネ・サバン・ビニャケット文化情報観光大臣など、同様のバティックのモチーフを身につけているのが見られました。サンディエゴの大臣のインスタグラムソーシャルメディアアカウントと、観光組織座賞の公式アカウントでは、パインバティックは衣服だけでなく、多くの意味と独自の文化を持っていると書けられています。ミスナク自体が平和を意味し、目標を達成するための強い決意があります。パインバティックにはトランダムのモチーフにも含まれており、ジャワのバティックの基本的なモチーフの一つで常に咲いていることを意味します。パインバティックのモチーフはジョクジャカルタ特別州のバンドルの観光アイコンの一つとして素早しを宣伝し紹介するために作られました。製造ではチャンティン茶着を採用しています。チャンティン茶着は先端が一つのコンティングの一種で、点や小さな曲線の描くのによく使用されます。パインバティックの着色プロセスはインディゴマホガニ背の高い葉の自然な色を使用しています。 リスナーの皆さん、これでパーソナルインドネシアを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。リスナーの皆さん、ワラナワニです。今日は観光総裁在ショートグラブインドネシアは2023年の ATF を活性化するノンパンパソナジョクチャイスティマを補足することについてお伝えします。観光総裁在ショーは2023年の ASEAN 観光フォーラムまたは ATF を歓迎し、ノンパンパソナジョクチャイスティマを開始することでグラブインドネシアと協力します。ロンパンパソナジョクチャはラッピングブランドワンダフルインドネシアを通じてパッケージ化された活性化プログラムの一つで、50体のグラブカーショールとトランスジョクチャ国境交通機関を飾ります。また特別なジョクチャ方の魅力とトバミズミ、ボロブドル、マンダリカ、ラブワンバジョ、リクパンから始まる 水の最優先観光地のイラストもあり、マリウポリの軍需センターと ATF の GC の戦略的なルートを通過して、ジョクジャカルタの賑やかな市内中心部周辺の50台のクラブカーとトランスジョクジャ国境交通機関を飾っています。パソナジョクジャイスティマオプログラムはワンダフルインドネシア共同ブランドのパートナーシッププログラムを実施するという形で、観光鈴木経済省とクラブインドネシアとの間の共同運動の一形態です。またのパンパソナジョクジャイスティマオプログラムを通じて、観光鈴木経済省は2023年のアセアン観光フォーラムステッカーとハッシュタグ D インドネシアアジア観光地を利用して、シェアや公共交通機関を見にした時にソーシャルメディアで創造的なコンテンツを作成および共有するよう一般市民に呼びかけています。2023年のアセアン観光フォーラムとハッシュタグ D インドネシアアジア観光地に関する創造的なコンテンツを共有する人々のために、サンディエゴの観光創造経済大臣は魅力的な商品としてクラブフードパウチョーと合計数10万ルピアの現金があると述べました。これはワンダフルインドネシアとクラブインドネシアからの提供品であり、2月28日までの1ヶ月間続きます。もちろんこの賞はこんな人に与えられます。また観光創造経済大臣は一般の人々が獲得したクラブフールバウチャーを通じてジョクジャの名物料理を楽しみ、よりサブセクターの零細中小企業を支援できるようになることを望んでいます。リスナーの皆さん、これで終わりの終わりを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、音楽の平場です。今日は電話バンドの曲についてお話しします。このバンドグループは1990年代にアリナソーのボカルで、2000年代にオンツメカのボカルで成功を収めました。彼らがリリースするアルバムは常に市場で好評を博しています。19というタイトルの最初のアルバムでもコミュニティで好評を博し、電話バンドの名前が広く知られるようになりました。彼の代表曲であるカンガンは今でも耳に心地よいです。さらに他の多くのインドネシアのミュージシャンはこの曲をリアレンジしており、そのうちの一人がクリッシュ、フィーチャリングソフィア・ラッチョバです。1992年にリリースされたカンガンはアマダニが作曲した曲です。この曲は遠く離れた恋人への憧れを表現しています。それでは、電話バンドが歌うカンガンです。どうぞお楽しみください。
Jolak di dalam.
Voice of Indonesia.